ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。時節のご挨拶から入ろうと思ったんですが、もういい加減暑いですねというしかないので、もうそれもいい加減うんざりだと思いますので、いきなり本題に入ります。前回お届けしたニュースの中に、アップルが新しい特許を申請して、どうやら Mac にもタッチパネルを搭載するようであるというお話をしたんですけれども、あれからまたいろいろと図面入りのニュースのというものが出てきてまして、昨日は、それに付随する情報として、どうやら iMac にもそのタッチパネルがつくんじゃないかというその図面が出てました。iMac にタッチパネルということなんですが、どうやらこれが、画面を垂直に立てた状態ではマウスとキーボード、横に寝かすとその画面がそのままタッチパネルになるという仕様のようなんですね。まあ、まだそういう特許を申請中ということで、まだそういう製品が出るという話ではないんですけれども、なんでしょうね、これはあんまりちょっと今までの Apple らしくないというか、よくその Windows PC のなんかケレンのあるモデルにこういうものがありそうな感じはするんですけれどもね。まあ使い方としてはやっぱりこう一人の人が一つの場所でこう使いながら切り替えるというのはどうもちょっと違うような気がします。用途によって、普通のマウスとキーボードで使ったり、あるいはどこかこうキオスクモードのような形で、タッチパネル仕様になったりという切り替えの使い方をするんじゃないかなというような気がいたしました。まあどんな形になって実現するんでしょうね、このタッチパネル Mac が。さて、元祖タッチパネルというか、もともとタッチパネルの iPad なんですが、今日、Twitter で、YouYouNow さんという方が、この方プラス U の中の人なんですけれども、ツイートされていたの情報ですね、 iPad 用の Bluetooth キーボード内蔵型のケースというものが、発売されたと。まあ、日本ではないんですね、これだからイギリスの通販サイトで出てるということで、メーカーも何にも書いてないんです。ただその情報が載っているサイトのところには写真とそういう内容が、情報として出てました。これリンク貼っておきますのでお確かめください。これはなかなか良いのではないかとその YouYouNow さんもおっしゃってまして、ちょっとですね、これ iPad を組み込んだ状態で普通にしてると、もう普通になんか薄いラップトップというかノートブックパソコンに見えてしまうというフォルムですね。で当然こう畳んで iPad をとケース、ちょっと厚めのケースというふうに持ち運べて、まさにもうパソコン感覚。まあもしかしたらプラス U でも取り扱うのかなとちょっと期待したい商品ではあります。 iPad 持ってないんですけど、はい。でその Bluetooth キーボード内蔵 iPad ケースの情報が載ってたサイトにバナー広告が載ってまして、Windows 用のソフトなんですが、コピートランスマネージャーというアプリケーション、Windows 用のバナー広告が出てたんですけれども、これはどうも iTunes の代わりに iPhone、iPod Touch と、PC の仲立ちをするためのソフトのようでございます。まあ、Windows 上での iTunes が何とも使い勝手が悪くて重くてというのは私も話には聞いておるわけなんですけれども、 どうやらそういう、iTunes を使いたくない人のための、こう軽いお手軽 iPhone 管理ソフトらしいです。ちょっと私も使ってないんですけれども、なかなかこのサイトや、よそのブログでは評判が良いようなので、もし Windows PC ユーザーの方で、iTunes よりも手軽に、iPhone を管理する手段をお探しの方いらっしゃいましたら、お試しになってみるのもよろしいかと思います。これフリーウェアのようですの でしかもですね、これがその iTunes と違って同期用のパソコンからだけではなくて、どんなパソコンからでもそのアプリがインストールされていれば、iPhone 上と、iPhone とデータのやり取りができるでございまして、これはいいですね。 Mac にもちょっと欲しいなと思ったりしてしまいました。コピートランスマネージャーです。このように Windows ユーザーの皆さんにも親切なユーマグ iPhone ポッドキャストですが、まああれですね、 Mac といえば Windows、 iPhone といえば Android が、ライバルとして存在するわけなんですけれども、まあ、昨日ですね、NEC ビッグローブさん、インターネットプロバイダーさんですねが、この Android のアプリケーションマーケットに参入するよという情報が流れております。記者会見発表があったんですね。ニュースがありまして、でこちらはもうすでに稼働しているようなんですが、アンドロナビという名前のサイトだそうでございます。まあ、こちらでその Android 用のアプリですとか、動画のようなコンテンツを一括して扱ってで、配信していこうという NEC さんの計画。まあ、iPhone の場合はですね、とにかくこれは全部 iTunes、iTS、App Store で一括管理しておりますので、まあ、なんか欲しいなと思ったらそこに行けばいいわけなんですが、 Android の場合はまあ一応オープンということで、まあ、Android マーケットですとか、まあ、その他いろいろとそういうサイトがあるわけでございます。まあ、これがどちらがいいかというのはまあその人それぞれだと思うんですけれども、まあ、これここまでそのアプリケーションソフト環境が一本化されてディストリビュートされているというのは非常に今までのコンピューター市場を見ても珍しいことなので、このアップストアの、利点というものもなかなか、捨てがたいものはあると思うんですけれどもね、どうなんでしょうか、アンドロイドユーザーの皆さん。でこのお話をちょっと取り上げたのはですね、もう一つ理由がありまして、ニュースの先にそのビッグローブさんの、記者会見で使ったプレゼンテーションスライドの画面が出ておりまして、まあ、これがですね、まあ、コテコテの何と言いますかパワーポイントスライド、Android アプリマーケットに参入しますよっていう部分の、ピックアップで、3つの付加価値というようなトライアングルが出てまして、でこういう特徴のある、Android ナビというサイトですよという解説なんですね。まあ何でしょうか、このおそらくこのアップルのプレゼンテーションとか記者会見では絶対に出てこない類の画面構成、逆にその日本では非常に一般的なパワーポイントスライドの、1枚という感じなんですね。まあ、どっちがいいっていうか、やっぱテーマにもよるんですけれども、その確かにアップルのプレゼンテーションは魅力的なんですが、まあ、それが全ての仕事に使えるかというと、まあ、そういうわけでもありませんで、まあ、いわゆるパワーポイント型のスライドで細かく説明しなきゃいけない場合もあると思うんですよね。しかし天下の NEC 様が Android 用のそのアプリケーションマーケットの話ですので、もうちょっとかっこよく作ればよかったんじゃないかななどと、キーノートユーザーとしては思ったりもするわけでございます。まあ、誠にもってそのプレゼンテーションのスライドを作るというのは大変なんですけれども、今も、AUGM 東京における我々 UMAG のプレゼンテーションのために、稲葉リーダー金子さんらがこう一生懸命作ってくれた、スライドが準備中でございます。で、まあ、こういったですね、いかにもパワーポイントなスライドはやはりあちこちにこう 要素が分散してますので、レーザーポインターみたいなものでね、こう指し示しながら、やらなきゃいけないんですが、まあ、その辺なんと言いますか、アップル型のプレゼンテーションはこうそれ全部ばらけてパッパッパッパッとこうなんと言いますかね、非常に小的に見せていくっていう時間軸に、従ってですね、ショーのように見せていくのが一つ違いなのかなと。逆に言うとそのアップル型のプレゼンはレーザーポインターいらないっていうのがあるかもしれませんね。今までスティーブ・ジョブズがレーザーポインター使ってるところ見たことありませんので。ちなみに iPad 版のキーノートにはこのタッチパネルに触ると使えるレーザーポインター機能が、タッチパネルにこうプレゼン中に触るとピッと赤いのが出てくるレーザーポインター機能がついているそうでございます。まあ、いずれにせよ AUGM 東京ではプレゼンテーションを頑張らせていただきたいと思いますので、ご参加の皆様ぜひお楽しみにお願いいたします。9月4日 AUGM 東京、そして9月23日次のお茶会講座秋分の日です。予定しております。AUGM 東京のスタッフに手を挙げていただいている会員の皆様、メーリングリストの方で情報を、だんだん本番迫って出しておりますので、そちらの方もぜひ、ご注視いただいて、ご意見もいただければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。それではユーマグ iPhone ポッドキャスト、夜間道路工事中の日本橋から杉山がお送りいたしました。それではまた。